沼プラス。
ワンヌマプラスのお時間です。ここからはコースト FM 上田光平がお届けしていきます。今月もよろしくお願いします。さて今回は農林農地課から2人の職員の方にお越しいただきまして、地産地消そして鳥獣害対策のお仕事について教えていただきます。それでは自己紹介をお願いします。今日は男性お二人です。順番にお願いします。
こんにちは、農林農地課農林振興係深澤大と申します。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてお隣も男性です。
こんにちは、農林農地課農林振興係深澤和樹と申します。
ちょっと待ってくださいね、お二人とも深澤さんですね。
深澤です。
深澤です。はい、
兄弟ではないですね。
兄弟ではないですね。ない
ちょっと今考えましたね兄弟だったかなみたいな。兄弟ではないですね。
兄弟ではないです。
ないです。
はい、
とすると親戚ですかね。
親戚でもないみたいです。はい、
これもやっぱちょっと考えましたねでひょっとしたらみたいになるかもしれませんけれども、はい、ダブル深澤さんです。私の目の前にいらっしゃるのが大さん、そして、斜め向かいにいらっしゃるのが和樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ今日は2人の深澤さんに農林農地課のお仕事について教えていただきたいと思います。で、農林農地課どのようなお仕事をしているんでしょうか、教えてください。
農林農地課では、農林畜産業の振興や、農道および林道などの農林業施設の整備に関する仕事をしています。農林畜産業の振興に関しては、農業者に対する資金助成や、農業後継者の育成、農用地の管理、また、農産物および牡蠣などの園芸作物の生産振興、特産物の高品質化、ブランド化および新商品開発の支援、私有林の管理、畜産業の振興、経営所得安定化対策などを行っています。農林業施設の整備管理に関しましては、農道や農業用水路などの農業施設の整備及び維持管理、林道や地産などの林業施設の整備及び維持管理、土地改良区及び水利組合などの農業団体が実施する事業の技術支援、農地の冠水防除及び農林施設の災害復旧などを行っています。また保安林の保護育成事業としては、たぬき山千本松原の管理も行っています。
はい、農林農地課では、多岐にわたるお仕事をしているということを、ね、説明していただきましたけれども、そのような中で、お二人日常的にどのようなお仕事を行っているんでしょうか。まずは大さんから教えてください。
はい、私は地元で生産されるものを地元で消費する地産地消の推進を担当しています。
はい、一方和樹さんいかがでしょう。
はい、僕は農作物を鹿、イノシシなどから守る鳥獣被害防止対策の担当をしています。
ああ、なるほどね。お二人とも興味深いお仕事を担当されているようですけれども、はじめに大さんがね、地産地消のお話、お仕事をしているというお話をいただきました。沼津市ではどのような作物が生産されているんでしょうか。
お茶やみかん、お米の生産が盛んに行われています。うん、地域別に見てみますと、浮島、足高地区の山間地を中心にお茶、西浦、牛浦地区を中心にみかん、大平地区、浮島、足高地区の平田部を中心にお米の生産が行われています。
はい、
また市内各地で枝豆、きゅうり、トマト、大根、玉ねぎ、ほうれん草、ブロッコリー、プチベールなど様々な野菜が栽培されています。さらには畜産物として足高牛などの生産も行われています。
こうやってね、挙げていただくといろいろあるんですよね。
はい、
ね、でそんな作物特徴はあるんでしょうか。
はい、お茶、みかん、お米以外の農産物については、特にですね、少量多品種の栽培が特徴です。
はい、
多くの農家の皆さんが様々な野菜を大量生産ではなく少量で作っています。その中で市場では流通の少ないプチベールやイタリア野菜なども出荷されています。
今お話の中でね、プチベールという言葉が出ましたが、これ皆さんもね、聞いたことあるかもしれません。改めてどんなお野菜でしょうか。
はい、プチベールは青汁の原料となるケールと芽キャベツを掛け合わせたものです。 静岡県の磐田市の会社が、作り出しました、うん、で静岡県原産の野菜です、はい、で県内では、沼津市や浜松市、磐田市などで栽培されています。一つの実が 10g 程度でして味に癖がなく調理しやすい。またベータカロチンや繊維質、ビタミン、鉄分など栄養分が多く含まれています。
今年だったか去年の冬だったか、私あの沼津市役所のピロティのとこで PR イベントやったんですけど、コースト FM で中継に行ったんですよ。で私リポーターでプチベール紹介したんですけど、美味しいですよね。
美味しいです ね、
はい、ぜひ食べていただきたいですよね。
ぜひあのこのラジオをお聞きの皆様にも、ね、はい、食べていただきたいです。
はい、もう今日プチベールですごいお話できそうなんですけれども、ちょっと我慢して、その他にもいろいろあるんですね。お茶、みかん、お米だけではなく特徴のある野菜が生産されていて、まあ、畜産業も行われているということが、お聞きいただいて分かったかと思います。そんな中で地元で生産されたものを地元で消費する地産地消、まあ、これを進めているということなんですけれども、地産地消についてもう少し詳しく教えてください。
はい、地産地消とは地域、地元で生産されたものを地域で消費するという考え方です。安心安全な食生活を実現するため、生産者の顔が見えやすい地産地消を推進しています。はい、また地元でどのような野菜が作られているかなど、地域の農業に対する理解を深めてもらうことで、地域の野菜を消費者の皆さんが選び、地域の農業や経済を活性化するということが期待されます。
大事なことなんですよね。はい、このね、地産地消を進める中で沼津市として具体的にどのような取り組みを行っているんでしょうか。
はい、沼津市では地産地消の取り組みとして学校給食への食材提供や小学生を対象にした食育デイキャンプ、大人向けの食育体験ツアー、飲食業者を対象とした沼津ローカルフードミーティング、および高校生による沼津の地産地消メニューコンテストなどを実施しています。
ね、幅広い世代にいろいろやってますけれども、あの学校給食への取り組みについてもね、伺いたいと思います。学校給食、沼津さんのどのような食材が子どもたちに提供されているんでしょうか。
はい、地産地消の取り組みを推進するために、地元産の食材をメニューに取り入れています。はい、でその中で現在ですね、10種類の沼津産食材が導入されています。具体的にはお茶、玉ねぎ、枝豆、沼津根形白ネギ、米、大中神芋、ほうれん草、小松菜、プチベール、カリフローレが季節ごとに給食に登場しています。5月の新茶の時期には茶飯が提供されます。6、7月には大平の玉ねぎ、浮島の枝豆、秋から冬にかけてはお米、沼津根形白ネギ、大中寺芋、ほうれん草、小松菜、プチベール、カリフローレが提供されています。でこうした形で1年を通じて給食に沼津産農産物が使用されています。またですね、食材を提供している生産者さんによる食育の授業も行われています。
ちなみにあのカリフローレっていうのは何でしょう。
はい、あのカリフローレというのは、通称スティックカリフラワーと言われまして、
はいはいはい、
あのまあ、カリフラワーのその長いバージョンのものでして、
なるほどね、スティック状のものということですね。
はい、そうです、はい、まあ、いわゆるイタリア野菜というジャンルのものになるんですけども、はい、あのとてもこう美味しい、食べやすい、捨てるところのない野菜ですね。
子供たちは贅沢ですね、今ね。羨ましいですね。はい、あの、食材の提供だけではなくって、生産者による食育の事業も行われているということなんですけれども、どのような内容で事業を行っているんでしょうか。
はい。地元の生産者を講師として招き、農産物の知識や生産過程を説明してもらっています。はい、今年も5月に茶飯を給食で提供する際には合わせてお茶の授業を行っていただきました。お茶の特徴や美味しいお茶の入れ方を説明してもらいました。またこれまでもですね、プチベールの生産者による授業や酪農家の方による牛乳に関する授業を行っていただいたこともあります。
まあ、こういうふうに実際に生産者の皆さんによる食育の授業、これを受けた子どもたちの様子はいかがでしょう。
はい、5月に足高小学校で行ったお茶の授業では、その場で入れてもらったお茶を飲みながら、お茶の特徴を説明していただきましたが、子どもたちは興味深そうに説明を聞いていました。またですね、あの多くの子どもから質問がありまして、沼津のお茶に関する知識が深まったんじゃないかなと感じました。はい、 授業の後にはですね、生産者と一緒に給食を食べることができまして、子どもたちにとっても生産者の方にとっても貴重な時間になったのではないかなと思っています。
はい、では次にですね、食育デイキャンプと食育体験ツアーについて教えていただきたいと思いますが、これどのようなことを行っているものなんでしょうか。
はい、食育デイキャンプも食育体験ツアーも、地産地消を推進するため実施しているものです。はい、で、普段の食事や給食に使われる野菜や畜産物がどのような場所でどのように生産されているか、うん、理解を深めてもらうことを目的に実施しています。
はい、
食育デイキャンプは、小学5、6年生を対象に夏休み期間に実施しています。うん、西浦、金岡、門池、浮島 A、B のそれぞれのコースに分かれまして、ハウスみかん、沼津根型白ネギ、スイカなどの収穫体験や、青果市場、牛舎、養豚場を見学するなど、うん、子どもたちに生産現場を自分の目で確認してもらうことを目指しています。
はい、
またですね、午後からはそれぞれのコースで収穫した食材でカレーを作るなど、うん、思い出に残る楽しい一日になるイベントでした。
はい、
またですね、食育体験ツアーは大人向けに実施するイベントです。で、食育デイキャンプと同様に地元の農産物などの生産現場を見学していただきます。
うん、
で、地元の農畜産業に対する理解を深めてもらうことで地産地消の拡大に寄与するものと考えて実施しております。
ね、これも子どもたちいい経験したんじゃないかなと思いますけれども、まあ、食育デイキャンプ、食育体験ツアー、それぞれ人気のイベントなんでしょうね、きっとね。
はい、特に食育デイキャンプは、毎年その夏休みに実施しているんですけれども、今年はですね、70名ほどの参加がございました。毎年募集定員を上回る応募をいただいてまして、大変人気のイベントとなっています。食育体験ツアーは、昨年度、2回実施しました。で、それぞれ15名の参加がございました。で、今年度も、食育体験ツアー、令和2年2月に実施する予定です。で、プチベールの収穫体験などを行う予定になっておりますので、地産地消にご興味ある方はぜひご参加ください。
これ参加するとすごい発見につながるんじゃないかなと思いますよ。ね、今日放送を聞いている方もぜひ興味持っていただきたいと思います。次に沼津ローカルフードミーティングについて伺っていきます。これどんな取り組みなんでしょうか。
はい、沼津ローカルフードミーティングは、市内の飲食業者をはじめとする地域の飲食関連事業者を対象にしまして、地域の農産物を使用したメニューの試食や、生産者との交流及び商談を行う機会を提供するイベントになっています。沼津が誇る食材を知り学びつながるをコンセプトに開催しています。
はい、この沼津ローカルフードミーティングの参加者はどのような方がいらっしゃるんでしょう。
はい、沼津市、静岡県東部農林事務所、JA 南寸、沼津商工会議所、沼津中央製菓などの協力により、優雅沼津店を会場に開催しているんですけれども、こういった中で市内の、料理人の方々、6名にご協力いただきまして、地元産食材を使用した試食メニューを披露していただいてます。で、参加者については広く募集してまして、飲食関連事業者、レストランや居酒屋、惣菜専門店など沼津の飲食関連事業者の方が40名ほどご参加いただきました。
はい、この沼津ローカルフードミーティングの効果どのように認識されていますか。
はい、昨年度から始まり、今年度2回目が実施されたところなんですけれども、このイベントを通じて、地域の飲食関連事業者が地元の農畜産物を食材としての特徴を知ることができます。
はい、
で、また料理人により提供される試食メニューによってその調理法も知ることができます。で、また生産者や市場関係者にとっても飲食関連事業者との交流商談を行う機会が生まれて新たなネットワークの構築を図ることができます。で、こういった中で生産者、飲食関連事業者双方にとって、メリットのあるイベントとなっています。で、今回は11月13日、昨日ですね、開催したんですけれども、
ね、これ今日14日の収録なんですけど、昨日やったんですね。
そうなんです、はい、開催したばかりです。昨日もですね、活発な交流や商談が行われまして、新たな、ネットワークが出来上がったものと認識しています。
はい、
で、今回のその商談の結果、新たな取引が生まれたり、これまでになかった料理メニューが開発されることを期待しています。今年度はですね、昨日1回の開催になりましたけれども、はい、来年度以降もですね、同様の取り組みをまた関係者と協力しながら、継続して行っていきたいと考えています。
魅力がどんどん広まればいいですよね。 まあ、地産地消についてね、次の質問最後になりますけれども、高校生による沼津の地産地消メニューコンテストについて教えていただきたいと思います。
はい、高校生による沼津の地産地消メニューコンテストは、今年度初めて開催する事業です。市内の高校生を対象に沼津の農水産物を使用した地産地消メニューコンテストを実施するものです。コンテストでは社食、学食などの部門、病院食の部門、弁当の部門など3部門でメニューを募ります。でそれぞれでグランプリ作品を決定しまして、グランプリについては市内の協力先の企業や学校や病院、弁当業者さんなどで実際に販売するメニューとして提供していただく予定です。
はい、この高校生による沼津の地産地消メニューコンテストでは、沼津の農水産物を使ったメニュー、これを開発してもらうようなんですけれども、実際にどのような食材を使うことになるんでしょうか。
はい、沼津の農水産物として、代表的なものを使用してもらう予定です。
はい、
農産物としましては、プチベール、大中ジーモ、みかん、沼津目形白ネギ、カリフローレ、ほうれん草、小松菜、お米、これは駿河の極みというブランド米ですね。それと、お茶で、畜産物としまして足高牛、水産物としましては深海魚ですね、具体的にはネギス、メヒカリ、赤エビ、ユメカサゴ、オオメハタ、これらが使用品目として挙げられています。でこれらの中から農産物と水産物の各々で1点以上使用するということが応募の条件です。
なるほど。でこのコンテストは今年度初めて開催するということなんですが、これ開催スケジュールどのようになってますか。
はい、現在ですねメニューの募集をしておりまして、この11月末までが応募期間となります。はい、その応募締め切り後ですね、12月上旬には一次審査を、で12月下旬に二次審査を実施しまして、そこでグランプリを決定する予定です。でまたですね、1月には表彰式やグランプリメニューの試食会を実施する予定です。でその後、協力先の企業などで実際にメニューの提供を行っていただく予定です。メニューの提供が行われることで、地産地消や地元農水産物のさらなる消費拡大につながるきっかけになると考えています。
はあ、いろいろ楽しそうな取り組みありますね。若い人たちもそうですけれども、まあ、お年寄りの皆さんまで、沼津にはいいものがたくさんあるよというのを、ね、知っていただく機会いろいろありますので、皆様ぜひご参加ください。ここまで深澤大さんにお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、次にですね、今度お隣和樹さんにお話を伺います。
はい、
今度は鳥獣被害防止対策について伺っていきますが、鳥獣による農作物に対する被害っていうのはこれ発生してるんでしょうか。
そうですね、沼津市では野生の鹿、イノシシ、サル、カラスとかハクビシンなどによる農作物への被害が発生しています。足高浮島地区や内浦、西浦地区で、毎年面積にすると約10ヘクタール、金額にすると2000万円程度の被害が出ている状況です。
そんなに出てるんですね。金額にすると結構大きいですね。
そうですね。イノシシによる被害なんですけれども、島地区では、芋類、はあはあ、そういったものを、荒らしてしまったり、足高地区で言いますと野菜、内浦西浦地区では、果樹、具体的にはみかんに、被害が出ているような状況です。
はい、
鹿による被害なんですけれども、足高地区においてはこれは野菜類全般が被害に遭っておりまして、内浦西浦地区についてもこれみかんの新芽の食害が、今深刻な状況になっているような形です。
これからみかんの季節入るんだけどね、
せっかく植えた苗木が全部裸になっちゃうっていうような状況もありますので、
これはまさに深刻な状況です
ね。そうですね、
これまあね、今沼津市での被害についてお話しいただきましたけれども、周辺の市町いかがですか。
周辺の市町もやっぱり被害が出ているのは変わらずですね、被害面積、被害額差はあるんですけれども、被害が発生しているような状況です。
はい、
でやっぱり農地ですとか山、林が多い市町は被害が多くなっているようですね。
多くなってるっていうことですよ。これ具体的にどういう対策を取っているんでしょう。
具体的には、地元の猟友会さんの皆さんで組織する、有害鳥獣捕獲隊 ですとか、隊員5名と、沼津市農林農地課職員で組織する鳥獣被害対策実施隊による有害鳥獣の捕獲ですとか、農家の皆さんがそれぞれの自分の畑を、守るために、設置をする鳥獣被害の、鳥獣侵入防止策、具体的に言うと電気柵とか、ワイヤーメッシュというフェンスと呼ばれるものの設置に対して補助をしているような状態です。
はい、
また沼津市、農協森林組合、猟友会県の東部農林事務所農業委員会の代表者さんから組織される沼津市有害鳥獣被害防止対策協議会ですとか、県東部管内の、市町農協猟友会等から組織される東部地域有害鳥獣被害対策連絡会等の会議を開催をしています。その会議の中でそれぞれの地域の現状を相互に把握するとともに地域全体としての鳥獣害対策を検討しまして実行に移し地域から有害鳥獣被害をできるだけなくすための取り組みを、進めています。
皆さんね協力しながら一生懸命やってます。まあ、野生の鹿イノシシっていうのは確かに沼津市内でも見かけることあると思うんですけれどもこれね毎年どれくらい捕獲してるんですか。
沼津市内において年間で鹿については、200頭
200
イノシシについては250頭程度捕獲をしているような状況です。はい、その他にも、カラス、ハクビシン、タヌキ、アナグマなどの中型の動物や鳥類についても数頭ずつ捕獲しているような状況です。
鹿200、イノシシ250頭。年間でかなりの頭数を、ね、捕獲しているということです。で先ほど伺った農作物の被害状況ですけれどもこれ経年で見ると増えてるか減ってるかこれいかがでしょう。
懸念で見ると、猟友会にさんによる捕獲、各農家さんの皆さんが意識を持って、高く持って、対策をしていただいていることによりましてここ数年は減少傾向にあります。
はい、
ですがゼロではなくて、先ほども申し上げた通り、2000万程度の被害も出ている状況ですから引き続き鳥獣の捕獲活動を行っていくとともに鳥獣被害の防止の侵入策の防止の策の設置に対する補助も実施していきたいと考えています。
はい、まあその鳥獣を捕獲することですとかね侵入防止策これを設置すること以外で例えば、まあ、市民の皆さんができることとかやるべきことっていうのはありますか。
お願いしたいことの一つに、荒廃農地の解消があります。
はいはいはい、
荒廃農地というと、まあ、耕作をしていないような畑なんですけれども、こういった場所は鹿やイノシシにとって絶好の隠れが住処になってしまいますので、住処となっている荒廃農地の隣の畑はもちろん住処の隣にある絶好の餌場になってしまう可能性があります。住処をなくすことでその地域から鳥獣を追い払うことももちろんできますので、荒廃農地の解消に向けて、農地所有者の皆様にはぜひともご協力をお願いしたいと思っております。
ね、荒廃農地、まあ、耕作放棄地なんていう言葉もありますけれども、まあ、そういったところが増えるといけないよということですね。はい、でちなみに捕獲した鹿とか、まあ、イノシシとかっていうのをこうジビエとしてね提供することっていうのはやってるんですか。
沼津市の取り組みとしてジビエを提供するっていうようなことは行ってはいないんですけれども、伊豆市では地元で捕獲した鹿イノシシのお肉を取り扱う豚屋というものを運営しています。
はい、
また沼津市内のレストランでも、ジビエを取り扱うようなところがあると、はい、ありますね。
ねえ、私も実際伊豆で、まあ、その捕獲して加工した鹿のお肉っていただいたことがあるんですけども臭みが結構あると思いきやないんです
よね。そうですよね、意外にすんなり、
ね、
受け入れられるような
びっくりしましたよね。まあ、そういうふうな活用の仕方っていうのもあるんだななんて思いましたけれどもただ被害は深刻ですので、まあ、皆さんぜひね、できることを一つ一つやっていただければと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、最後にですね地産地消を推進する取り組みの一つとして沼津農林祭りが来月12月に開催されるということですのでお知らせいただけますかね。
今回第50回を迎える沼津農林祭りが12月15日日曜日の9時半から午後2時にプラサベルデにて開催されます。はい、 沼津産の農産物の直売、沼津の特産品の販売、美味しい飲食物の販売、森林組合による木工教室など多くのお客様に沼津の農林業や沼津の良さを知っていただけるイベントとなっています。また第50回記念としまして、ロゴマークを作成したほか、沼津特産品ブース、これは米、お茶、みかんといったものですね、はい、こういったその特産品ブースにおける、沼津市長や JA 南寸組合長によるトップセールス、うん、またですね、三三沼津大使の藤木由紀さん他による、野菜の種の無料配布、野菜ソムリエによる野菜ショー、市内高等学校によるブース出展やステージイベントへの出演、産直市の野菜を使用した試食会など予定しておりまして、大いに楽しめる内容となっていますので、はい、ぜひ皆様たくさんのご来場をお待ちしています。
はい、12月の15日の開催です。日曜日午前9時30分から午後2時までプラサベルデで開催されます。ぜひお越しください。ということで今日は、農林農地課のお二人、深澤大さん、和樹さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。